6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。そして健太郎さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。アッキーさんです。
お願いします。
どうしたんですか、マスクで。
お願いします。
毎回変えてきますね。
そうですか、はい、やっぱ声変わるんですよね。
大丈夫ですか。
ちょうど声変わりの時期ですか。
そうですね、時期的には
若いから、
はい、カラー年齢21歳です。よろしくお願いします。
だんだん若くなっていく体という、
歳体脂肪もすごい下がったらしくて、
まあ、8.2% です。今度次7%です。
10代行くんですか。10代に
カラー年齢ですか、10代目指してま す,
すごい。
どうなるんだ。
なんかもう負けてます。キム兄さんです、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はですね、最近の不動産投資のトレンドについてお話ししたいなと思うんですが。
はいですね、
はい、いつも話してることですね。
まあそうですね、いつも真面目に、
塩コショウの話から
不動産投資の私のご飯は塩コショウ味だけみたいな。
滑ってますね。
素材がいいからいいんですよ、素材がね、う
ん、はい、また自分の話ですか。
いや違う、
お母さんありがとうって話です
ね。ありがとうございます。
お名前は何ですか。やす子ですか。お母さんの名前は。
私の母の名前、
はい、和代ですか。
しげこ。
あ、しげこですね、うん、はい、お疲れ様です。行きましょう。
しげこ、
はい、しげこさん、いつか来ないですか。しげこさんは。
しげこ来ないですよ。
本当ですか。いつか呼びましょう
よ。やめてください、恥ずかしい、恥ずかしいし。
いいじゃないですか、みんなお母さん呼んでね。
あ、いや
毎回ゲストで。木村さんのお母さんの名前は何て言うんですか。
名前ですか。
はい、
ゆきこです。
あ、ゆきこ。似てますね、僕やす子なんで。
やす子、やす子、やす子
はともこです。
みんなともこついてる、すごいね。
ちなみにあゆみさんのお父さんは。
え、お父さんゆうじ。
ゆうじ、僕ゆきお。
ですか。
聖吉ですね。
聖吉。
武たけしです。
武
たけし。なんで笑うの。
なんか面白いですよね。
面白い、初めて聞いた、はい、親の名前。
メインの名前。
じゃあ兄弟の名前は。
哲也です。
哲也。
はい。
あ、そういえば神奈川さん弟がいるんでしたっけ。
いや、いないです、そんなもん存在。え、知らないです。いるんですかね。
あれ兄弟。え、兄弟って何。
東大ですよね、お兄さん。あ、
とか言ってました。兄貴はいるんですけど。
すごくないですか。
お兄さんがいる。
でも弟いるんですか。
東大です
か。
いるのかな。
まだ知らないです。
哲也って言うから。
そうだ、
なんとなく。
あ、そういうことか、うん、はい、僕の話はいいんだ。メインのテーマいきますよ。
はい、あ、メインのテーマは、ね、はい、そう、あのキム兄さん、うん、そう、気になることがあったということで。
あ、そうですね、相談に来られた方がこの間1棟買われたんですけどね、民泊、新築民泊の、まあ、ゲストハウスって言った方がいいのかな、
うん、簡易宿舎、ね、
簡易宿舎か、
はい、
うん、それを買われたんですけど、
うんうん
うん、でも23区のね、結構立地のいいところで、やっぱり今東京ってホテルが本当にもう満杯満杯で。
あ、そうですよね、大阪とかもそうじゃないですか。
あ、全然ない。
大阪、
あ、だから僕たまに出張とかで大阪とか行くんで、もうすっごい値段ですよね、
はい、そう、すっごい高いですよね、うん、全然取れないし、
超高いですよね。
めちゃくちゃ高い。
京都も
外国人いっぱい。めっちゃいいホテルって1泊10万とかじゃないですか。
で、一軒家で貸してたりするじゃないですか。
そうすごい、うん、東京もそう聞きますよね。
東京もですよ、本当に
空いてないと。
うん、だからゲストハウスもすごい増えていて、
うん、うん、
でやっぱり結構多いのは外国人観光客向けなのかな。安いですからね、
うん、ゲストハウス、それエアビーってことですか。
まあ、民泊というか、うん、まあ、簡易宿舎なんでちゃんと人がいるんですけど、受付が、まあ、そうしないと法律をカバーしてきないんで、
うん、うん、そういうのも個人でオーナーさんになれる時代なんですか。
なれるんですよ、
それって結構利回りいいですか。
利回りもいいですよ。23%
で上ですね。 8% 以上あります。
で、5年のサブリースな、5年間もう収入が決まってしまったんですよ。契約
5年間絶対ちゃんと入るんですよね。
ですよね。
そうですね、
びっくりしました。
で、あれもうちょっと読み解くと、その運営会社がお客さんに 8% 以上で5年間保証するんですけど、その会社は違うところからまたサブリースも受けてるんです。
ああ、じゃあそのオーナーさんは損することはないっていうことですか。
まあ、この売った人はそうですね、まあ、ダブルで保全されてます、ね、
そんな投資ってあるんだ。
あるんですね、びっくりしました。
それ欲しい、
まあ、いつもの話
それ
買った ないじゃないですか、もう一個。
いやいやいや、ちょっと買えないな、もう。
とある事情によって、
ね、うん、いや、旦那説得したいんだよね、佐川くじで買ったら絶対儲かるからって言って。
絶対はないのに、投資に絶対はないけど、これは絶対いけると思う。、
ね、1億上がって3、7000万のリターン狙いに行きますよ、宝くじ、サマージャンボ。
いや、
もう終わってるか。
キム兄さんはそう欲しいなと
思いましたよ、5年間固定資産23区でね、いいなと思いましたよ。
木村さんどういう物件がいいって思うんですか、
え、
どういう物件だったら欲しいと思うんですか今。
やっぱりずっと私はね、あの立地ですね、立地のいいところ、うん、
立地って
のは利回り若干落ちても立地がいいところっていうのが自分、
立地っていうのは別に東京とかそういう話ではなくて、その、
はいはい、
別に地方でもここのところはいいとか、そういう、
あ、そうですね、うん、東京にこだわっています。まあもちろん東京はいいですけど、別に東京以外でもいい立地はありますから、
うん、
やっぱり
いい立地の条件って何なんですか。
いや、もうシンプルに言えばやっぱり、やっぱり電車、あ、社会のところだったら駅に近いところ、
は
あ
は
あ、当然ですよね、
うん
うん、そうじゃなくてもやっぱり、まあ、これから再開発されて綺麗になっていくとか、うん、人が増えていくとか、やっぱり生活の便がいいところとか。
なるほどな、
うん、やっぱり。
え、利回りを一番見るんですか、数字。
いや、利回りも見ますけど、うん、それにこだわってたら立地は取れないので。
あ、そう、
利回り若干犠牲っていう言い方変ですけど、ちょっと譲っても立地、
うん、だからもう安定感っていう。
安定感ですね。
あ、じゃあ全然そのボロ屋とかは興味ないってことですよね、ボロボロの。
ああ、私はね、ダメとは言いませんけど、そういうのもいいと思うんですけど。
だから私なんかね、結構競売物件を見るのが趣味だった時期があって、
やっぱ変わってます
よね。私の父が結構好きなんですよ。
名前何でしたっけ。
ユージ。
あ、ユージさん、
はい、私の父今株主優待も大好き、優待も優待マニアなんですけど、
ユージさんがね、
はい、
ユージさんとユキコさんでしたっけ。
よく覚えてますね。
シゲコ、
ユキコは競売兄さん。
逆になっちゃいましたね、
はい。で、なんかその競馬物件見て、なんかその勝手にストーリーを考えて、
競馬物件を手に入
れてる、面白いですよね。
歩み済ませ
て、面白いですよね。
まあそうですね、安く買える可能性もある。
いろいろ大変ですよ、手続きとか。
まあ確かにそうですね。
あとは
歩みさんといえば、そのマイホーム結局買わなかったじゃないですか。
買わなかった
ですね。そのボロ物件買って住んだらいいんじゃないですか。
まあ、それも考えました、
ね、
本当に
向いてるんじゃないですか。
向いてるかな。
やっぱ節約家庭だから。
ボロ物件自分でリフォームする感じなんですか。焼いた
り自分でペンキとか、
うん、でもそこにも塩コショウしか触れないかもしれない。
塩コショウ味の家ができました。
家ができるかもしれない。
くしゃみめっちゃ出そうな家ですね。
いやですね。いや、で私ね、すごい不器用なんですよ。だから自分でリフォームとか、
うん、分かる。あとめんどくさがりじゃ
ない。そうそう、めんどくさい。なんか管理とかできない感じです。なんか、うん、新しいことが好きなんですけど。
じゃあ競売難しいと思いますよ、やっぱり。
難しいですよね。
競売
自分でやるか業者やらせるか、ね、絶対必要なんで、
面倒
かかりそうじゃないですか。やっぱり新築の方がそのいいと思いますよ。
健太郎さん見たりしないんですか。
僕ですか、
うん、
あ、まあ、でもうち自分の会社で買おうとしてますから、ね、
競売物件、
競売か、もしくはそこまでよりは安いやつとか買い取りできたやつ。
会社で買うんですか。
そうです。買ってリノベーションして売るって。
静岡でってやつ。
そうですね。最近1個買いました。
それって大体いくらぐらいなんですか。
でもマンションで600万で買いました。
え、そんな安いんです
か。
そんな安いんですか。
そうです、67平米かな。
それ買ってリノベーションっていくらぐらいできるんですか。
多分1000万ちょっとぐらいで売れるかなみたいな。でもほとんど手かけないですけどね。早く売りたい人がいたんで、じゃあうち買いますみたいな。
投げ売りみたいな、なんか今すぐ現金欲しいですみたいな人もいらっしゃいます
も
んね。
はい、
じゃかなり安く買えたってことですか。
まあそうですね、4割引きぐらい、うん、
ちょっと私も試
し4割引き
すごいな。
私1000万ぐらいで売ってるやつを600万で買ったんです。
私もそれちょっと今やってみたいんですよね。試しに現金で
高く売れるんですか。
現金あるからね。
そうですね、まあ、1000万ぐらいで売れるかなと思う、相場で1000万。
あ、1000万、
うん、
でちょろっと掃除して高く売れないかなと思って。そんな簡単な話じゃない。
そうですね、まあ、その情報が入ってこないですからね。
情報はだって一般人は来ないですよね、はい、当然ね。
チンパンジーにも来ないですよ。
そうですね、
一般人チンパンジーには来ないです。でもその、あ、そうだ、健太郎さん的にはその今新しい不動産投資っていうと、そのリノベーションってことになるんですか。
今静岡で僕やろうとしているのが一戸建ての賃貸、うん、のやつを投資用で売ろうと思って。
新築ですよね。
そうです。1個のちょっと大きな土地に4とか 5個とか6個とか1戸建てを建ててっちゃって、それを全部1人のオーナーさんに買ってもらう。
それ金沢に建ててくれません。
融資が出ればだけ
それ住みたいし貸したいんですけど
1億以下です。5棟で、
はい、
そんな安いんだ。
そうなんです。
結構利回りよく回るん
ですか。5棟で1億
以下。
そうですね、建物1つ1000万ぐらいで作って、まあ、5000万ちょっと で土地が4000万ぐらいで諸費用乗っかってって感じです。
建物の坪平米はどれですか。
70平米くらいです。
へえ、安いですね。
そう、安い、
住みたいな。
住みたい、私も住みたいと思いました。
で10万ちょっとぐらいです。
安いな、
はい、
いいな、
いいな、新築で、
はい、
いいですよ ね、
うん、いいですね。
結構利回りもいいんですか。
そこそこ取れると思います。
うん、融資も出るんです。
融資も取れます。今それ今銀行と一緒に組んでやってるんです。
へえ、すごい、はい、
トライアルみたいな感じで。
銀行聞いていいですか。あそこ、
そうです。
あ、
それもそうです。
うん、
そのあそこは聞きたい人は LINE アットに登録してください。
会社向けですか。
はい、
会社向けの投資。
会社向けで、それだとすると合算で700でいけるんで500万200万でもいけます。
あ、マジですか。はい、それは住んでるところは、あ、
全国、静岡県、全国どこでもいけます。
本当ですか。
はい、
それ結構
いい情報ですね。
合算夫婦合算でいけるってことですか。
そうです、合算、まあ、1人が500超えてれば。
合算っていうのは年収でだから500万と200万、700万でもい
ける。そうです、いけます。
2人とも会社員である必要がある。
そうです、
やっぱりね、正社員ね。
ということはその物件も今ラジオ聞いてる方で欲しいと思ったら連絡していただいたらいいってことですよね。
またそうですね、今これ10月配信だと思うんで、多分10月11月ぐらいに1個ぐらい出るか、1個2個出るかなみたいな。
あ、じゃあ限られてるんですね。
はい、でまあ一回やってみてどんどんどんどん増やしていくっていう感じですね。
素敵。
土地の割合も4割ぐらいですよね。
まあ、ラインアットに、さっきのしちゃうと何の話って言ったの。
ラインアットに登録してください。戸建て賃貸
戸建て
合ってます。
はい、
新築戸建て、
新築戸建てスキームか、
スキーム、新築戸建て投資、不動産投資、はい、やりたいです。で一言
でもちょっと写真見ると分かると思うんですよね。
あ、じゃあポッドキャストの、ね、声の聞いてる人もちょうどいい。これ見てください皆さん。
おしゃ、
見えない、
おしゃれだ。
おしゃれ、
こんなおしゃれなの。
これはいいと思うな。
これ欲しい。
普通の戸建てをイメージしましたよ、なんかね、こういう。
あ、そうです。それだとちょっと差別化できない
で、できないでしょ
うね。これなんか四角い感じですよね。私こういうね四角い家大好きなんですよ。あのね、私四角い家が四角い家なんですよ。だから四角い家が大好きで
聞きたいじゃないですか。またマイホームの話になります。
でも私不器用なんで。
引っ越しちゃえばいいじゃないですか。
静岡に引っ越そうかな。
静岡に住んでる意味ってあるんですか。
どういう意味ですか。いつも石川に住んでますよ。
ご主人がまだ働いてます、
ね、でもね、私夫さんがね石川に住んでるんで。
夫たんですね。
いましたよ。
一緒に住む必要ありますか。
そうですね、それもあって。
そうですね、
そうですね。てかまあでも息子がね大学とかになればきっと東京そのまま出てきちゃうかもしれないですけど、う
ん、
もうい
いまだだいぶ先じゃん。
だいぶ先ですね。
お子さん何歳でしたっけ。
4歳。
あやさんがだいぶ年を重
ねてことは18年後ってもう、もうそれ引退した方が良くないですか。
私が引退しないよ。
ポッドキャストもねもう5000話ぐらいになって
まだやってる。かなりやってる。息子大学生になりまして
だって18年後木村さんもう定年退職しますよ。
生きてるかな。
木村さん今も脱退してますから。
僕も結構18年後だったら3頭目の子供が生まれます。
いやいやいや、どういうこと。すごいですよね。
そうですね、10年後何してますかね。
10年後はちょっとまだ想像できません。
でも木村さんも10年前から不動産買ってるわけですもん
ね。そうですね、そうですね。
10年前
のから今の姿をね、今って想像できます
か。いや全然
不毛ってことですか。
不毛かっこいいじゃないですか。
ひげ生えてみたいな。
あ、でもサラリーマン時代からすげえ生やしてました、ね、
ひげ生やしてなかったです。
あ、なかった
ですか。ひげのイメージ、
ひげのイメージ
全然、うん、
ひげしか見えないですよね。
すごいね。
下に分けてましたし。
いやいや、本当ですか。
ひむ兄さんひげと短パンのイメージが強い。
もうなんかひむ兄さん会うたびに年々年々っていうかもう毎月若くなるから。
21歳です。
若いです。
うん、
やっぱりあれですかね。ストレスフリーになったらみんな若くな
る。ああ、それありますよ。全然します。言われます。
毎日楽なんですね。
楽ですね。
でもそれ夫婦関係は円満に回ってるんですか。
回してるんじゃないですか。金の力で。
どうですか。
あまり近づかないようにしてます。
どういうこと。
やっぱりお家にいたりしたらちょっと邪魔よみたいな感じになったりとか。
もうこうなってくるとね、別々のもう趣味もあるしね。 向こう向こうでママ友と遊ぶし、旅行行ったりしてるし、
まあまあそうですよね、うん、
そう。それは生活費は入れてるってこと。
あ、もちろんもちろんです
。
さすがなかったらやばい。
へ、
好き勝手やりなさいみたいな感じ。
そうです、お互いに
やりなさいでもないかも、
もう別に。
だってお子さんも大学生とかですもんね。
そう
でもそれ昼顔みたいになってないんですか。
夜顔じゃないですか。
夜顔になってるんですか。
昼顔って
えそこからの説明ですか。
昼顔はもう有名な
映画で、
あの植物は当たりですけど、植物に違いはないですが、
なんか不倫の映画。
そうです。
あ、映画ですか、
うん、まあ、映画ではドラマもやって
る、まあ、ドラマもありました
、うん、知らない。
全然見ないんですよ私。
でも私も昼顔は見てないです。
僕も見てないですけど知ってはいますよ。、うん、知ってはいますよね。
みんなでも体験してるってことですよね。
いやいや体験してみんな感想書いてたなみたいな、フェイスブックにみんな。
あ、そうなんですね。話題にな
って、あゆむさんの家系に似てましたとか。
似てないです。
じゃあ縁も竹縄で、
はい、そろそろお時間が来ましたので、また来週聞いてください。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、ケンタロウさん、アッキーさん、キム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。